それでは本日の説教、不思議なことと題して、榎本牧師に言葉の取り次ぎをいただきます。
おはようございます。島谷さん、どうもありがとうございました。一人の姉妹が本当にキリストに結びつく新しい人生に、こうつながって生かされていくというのはとても嬉しいことであり素晴らしいことだと思います。それは決してですね、一人ではなくて助けてくださいということ、助けましょうということ、どっちも助けたり助けたりしながら生かされていくんだなと思います。そういった神様のご栄光を一人の魂がキリストに結びつくことによって、また本当に世界の福音に広がっていくんだということをまた感謝させられます。今日はアドベントの第3週目を迎えております。キリストのご降誕を待ち、それに備えるための期間であります。キリストの誕生をこのお祝いに行ったのは、そのマタイによる福音書とルカによる福音書に記されています。マタイによる福音書には博士さんたちが、東方の博士さんたちがそのユダヤに神の子がお生まれになったと、そういう星の知らせを聞いて王様に尋ねてきた。でも王様は知らなかった。でその星を頼りにキリストの誕生を見つけた。でもう一つはルカによる福音書で、夜野宿している羊飼いさんたちが天使たちのお知らせで救い主が生まれになったということを知った。そしてそれは布にくるまれて貝羽桶に寝かされている幼子、これがあなた方に与えられた印である。もう博士さんたちもこの羊飼いさんたちも本当にですね、この印というものが一般の私たちが理解できるようなこととは違う内容であったようであります。で、ユダヤ人を代表するような、さすがと思われるような、そういうこの印ではなくて、それはまことに不思議な出来事であった。そうした周辺にいる人が、外国の人や、あるいは本当に貧しい苦しい目をしている、いわば資格のないような人が、このキリストの目撃者として、誕生の目撃者として選ばれているということ、世の無に等しいもの、身分の卑しいものや見下げられているものを選ばれたのですとパウロは言っておりますが、私たちもまたそのようなことなんだ。私たちもキリストに結ばれていくっていうのは、またキリストのその恵みに招かれるというのは、いわば資格のないものであり、それはたまたまであり、本当にそれだと思われるような確実なものではない、そうしたところにキリストの招きと福音がある。そしてルカによる福音書によれば、そのことを不思議な話としています。今日も賛美歌の中で不思議なということを言いましたが、不思議なことなんです、それは。で、私は先週拘置所のクリスマスに、京都拘置所のクリスマスに招かれて行ってまいりました。まあ50人、いつもは 3、4人の聖書のグループでやってるんですけども、先週は50人ぐらいのそこに入っておられる方々が一堂に会して、そしてまあ私たち、まあボランティアというかそういう人が、10人近い人が行って賛美歌を歌ったり音楽を聴かせたりする、そういう会でした。まあ脇様姉妹もあの美しい読書を聞かせてくださったんですが、毎年行くことです。私はここでですね、あのメッセージをあの語る奉仕をさせていただいたんですけれども、私はそこで、まあ、お話ししたのはですね、今日私は皆さん方に、この会衆の方々にあのクリスマスっていうことを、まあ、知らせに来たんじゃないんだ、知らせに来たんじゃなくて尋ねに来たんです。イエス様はどこにお生まれになったでしょうかって尋ねに来たんです。イエス様は会話桶の中に寝かせてある幼子が印だとおっしゃった。これは本当に世のどん底、悲惨、どうしてと思われるような場所で、羊飼いさんたちも決してエリートではない、むしろ世からはみ出させられた、本当に野宿している雇われた労働者である。その人たちにキリストが伝えられた時に、その人たちはキリストの誕生を探したんだ。私たちもまた今日皆さん方のところに探しに来ています。皆さん方のそこに、この獄屋にキリストがお生まれになったはずです。でそれを私は一緒にお祝いに来、お尋ねに来たんですっていうお話をしました。そしていざ歌え、獄屋に響くクリスマス、そういう俳句をあの捧げしてですね、クリスマスをお祝いさせていただいたんですけれども、私たちはキリストの誕生を私はもう知ってます、分かってます、はい知らせてますじゃなくて、本当にそうしたところに訪ねていく、自分たちの非常に惨めなところ、寂しいところ、助けてほしい人、どうしてと思われるようなところ、ここには資格がありません、あなたなんか来るとこじゃありませんよと言われるようなところ、そこにキリストがおられる、それを訪ねていく、その不思議さが私たちに与えられた大きな喜びなんだろうと思うのであります。アリストテレスという哲学者がいます。紀元前4世紀の方ですが、この方が自然界の因果関係について目的因ということを説いておられます。目的因、それは自然界の現象には必ず目的があるっていうんです。どんなことにも目的があるっていうんです。例えば雨が降るには海の水が蒸発して水蒸気となって雲になる、そしてその雲が冷やされて水滴となって重力に従って雨となってくる、そして草花が生い茂る。アリストテレスはそれに加えて水や木が成長するためという意味を目的として言っています。自然界の現象は偶然にそのようになっているのではなくて、ちゃんと目的があるんだ。雨が降るから草木が育つのではなくて、草木が育つために雨が降るんだ。そのように私たちが生活している、いろいろなこと、家族、友達、教会、職場、いろいろなところで私たちが出会ったり受けたりしている事柄の中には、 神様の大きな目的がある。たまたまであったり、あるいはそうした方が得だ損だっていうんじゃなくて、私たちを守るために、あるいは私たちが神様の御心を知り、それを本当にいただいていくことのために、我々のこの環境があるんだということです。そしてそこには大きな不思議がある。資格やあるいは価値を超えた不思議な神様の御心があるんだよ。我々はそれをできてきたものを見て、いろいろ解釈し、これはこうだああだということを解釈はできる、そして分析もできる。しかしその深いところにおける目的というものについて知らなければならない。イスラエルは神様に選ばれた民でありました。愛する民であります。神様はそのイスラエルを愛し、そこには幸せな愛の関係が成り立っていく、そのようなことのために整える。それを葡萄園に例えたり、幕木場に例えたり、いろいろな恵みの園に例えて、神様はこのイスラエルを愛し守り育てる。ただそのイスラエルがそこでそうして過ごすだけには目的があるんだ。神様の御業に参画していくという、で栄光を表すという、その目的があるんだ。そしてそのことを今日のホセア書の後半でありますが、11節12節にこのように言っている。エフライムは飼いならされたメスの子牛。これ飼いならされたというとあんまりいい表現じゃないんですけども、それは忠実なとか可愛いとかそういう意味ですね。エフライムは飼いならされたメスの子牛、私は彼女に脱穀をさせるのを好んだ、私はその美しい首をの傍らに来た、エフライムに働く支度をさせよう、ユダは耕し、ヤコブは隙を引く、恵みの技をもたらす種をまけ、愛の実りを刈り入れよう、新しい土地を耕せ、主を求める時が来た、ついに主が訪れて恵みの雨を注いでくださるように。この恵みの園、エデンの園が楽園として人々に与えられ、イスラエルに用意された。で、ね、そこではですね、労働がないわけじゃない。耕したり刈り取ったりする区域がないわけじゃない。いや、それが恵みなんだ、それが楽しみなんだ、それが大きな喜びなんだという、そのイスラエルです。乳と蜜の流れる祝福に満ちた土地であり、神の民として愛される幸せな時、それを神様は期待しておる。彼ら彼女たちにとってそこで働くことは決して苦役、苦悩、苦痛ではなく幸せそのものだったのだ。労働が苦役になるというのは、それは本当に罪にまみれていくときにその労働が苦役になります。ところがイスラエルはその労苦を厭い、神に背き楽をして不正に溺れることを求めたのです。二つの罪とあります。で、イスラエルは二つの悪のゆえにという言葉が十節に書かれておりますが、二つの悪というのは それは一つは神様を捨てたっていうこと、神様を離れたっていうことです。そしてもう一つはバールに従ったということです。この世の金銭欲、そういうものに走った、物やあるいはお金が不必要だというのではありません。しかしそういうことを神様に知らすんです。神様を捨て、そして物質文明に身を任せていくという、この二つの罪に陥った。彼らは悪を耕し、不正の借り入れ、欺きの実を食べた。自分の力と勇者の数を頼んだ、頼りにしたからです。彼らはバールを拝み、それに従いました。そしてヤハウェ、主を捨てたのです。そのことを飲みたい放題のブドウの木と今日言っています。飲みたい放題のっていうのは何の本当にこの痛みもないっていうことでしょう。自分に注意されたら怒る、嫌なことがあると厭う。先ほど内藤先生のあの言葉を下谷姉妹が言ってくれました。一つの意思を切り刻んで一つの芸術品にする、私をどうぞ切り刻んでください。いや、すごくそれがその飼いならされた孔子じゃないですか。神様、どうぞ私をご用にお持ちください、それが私の喜びです、私の幸せです、じゃないですか。飲みたい放題というのは、それは神様の言葉を聞かない。ヨハネによる福音書によれば、私につながっていなさい、私はブドウの木、あなた方はその枝である。で、私につながっている枝で実を結ばないものは父がこれを取り除かれ、切られるとあります。主に結びついていたら切られないと思ってたら違うんですね。主に結びついていたら切られない、主に結びついていなかったら切られて焼かれるから、一生懸命神様に結びついてみましょうっていうと分かりやすいんです。ヨハネによる福音書、私に結びついていなさい、もし実が実らなかったら神様、父がそれを取り除けて焼いてください。キリストに結びついていると切られるんです。そしてブドウの木に必要なことはこの剪定なんです。実はそこらの石ころが素晴らしいんじゃない、切り刻んでくださるんです。その恵みなんです。それを厭うのです。自分の力で大きくなろう、そしてその自分を取り巻く賛成してくれる人の数に頼る、それがしたい放題して自分を滅ぼす結果になる。しかしそれに決して気づこうとはしない。それは作り主のことを忘れていることであり、滅びの世界に入ることでした。やがて切り取られ焼かれてしまう。イスラエルはそうなんです。でも焼かれることが大事だったんです。誰も見向きもしないどん底に置かれることなんです。これもまたイスラエルにとって必要なことだったんです。そして主はその時を待っておられる。私たちは正しい、私たちは間違っていない、だから間違っている人を罰してください、これは信仰じゃないんです。皆さんも私も間違っていることだらけ、二つの罪を犯すんです。そして そのゆえに神様は怒られるんです。いや、怒ってくださるんです。そして預言者エゼキエルという人は言います。私は悪人の死を喜ぶだろうかと主は言われる。彼がその道から帰ることによって生きることを喜ばないだろうか。そうして主は厳しい裁きをしながら私たちを救いへと連れていくんです。まさに牢獄につながれているそこにキリストが来られるんです。私たちは王国や羽布団や美味しいデザートがいっぱいあるところにキリストを求めますが、そうではない。キリストはどこにおられるんですかと尋ねていくのは、それは囚われた人、捨てられた人、忌み嫌われた民、そこに主が泣きながらおられる。救い主の印は会話を受けに寝かされた幼子でした。どん底のイエスです。そのどん底に主が来てくださったんだ。ここに主が来てくださったんだ。もう私もこの前藤田さんのあの友の会のクリスマスに招かれましてお話させていただいたんです。私もこの話したんです。どん底なんです。どん底で、どん底で、どん底だった時に神様ありがとうございますって言えたこと、失敗して人に軽蔑されて笑われて、それも自分のせいです。人のせいじゃない、自分のせいで本当にダメだなと思った時、そこにキリストが来てくださる。キリストは切る切る、しかし全部は切らないぞ。エレミアも言ってます。主が裁かれる、しかし全部裁いてしまわない、ちょっと残しておく。そしてそのちょっと残ったところからキリストの福音が広がっていくんだ。だから羊飼いさんたちは外をちょっとした日であります。なんであんな人がと思われる。どうしてもっと偉い学者が、お金持ちが、善行を積んだ人格者がそういうところに立たないんですか。臭い、腐った据えた匂い、汚らわしい服、糞と不衛生がもう日常のもの、そういう人のところにキリストが来られた。そしてそこに訪ねていけ。主を求める時が来た。それが主を求める時、その不思議がそうなんです。不思議っていうのはワンダフルです。ワンダーですか、もうわけわかんない、心配がいっぱいっていうことです。それがいっぱいっていうことですから、ワンダフル。神様の不思議っていうのはワンダフル。茨の中にいる時も、私たちが孤立して震え上がる時も、神の御手を信じて新しい畑を耕そう。ここに神様がいてくださるんだ。そうするならば神は昨日までの私たちの不信仰や思いや行動をすべて忘れて、その馬小屋を神様の御殿に変えてくださるんだ。私たちが忌み嫌っていたそこが、本当に世界中で一番喜ばしい場所に選ばれるんだ。救いの雨を降らせてくださる。私たちがそのそこに、ここにキリストが来てくださったんだ。そう思って私たち自分自身を見るときに、私たちが変えられる。また隣の人、家族を していただけなきゃならない人たち、また自分自身がそうなる、そこにキリストがおられる。どこにキリストがお生まれになったんですかってその人に聞く、それが福音だと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、2013年が間もなく暮れようとしていますが、この年もいろいろな困難や不正堕落があります。しかしそこを神様は決して見逃さず、痛み、そしてそこにいてくださいます。私たちもその主に出会うことができますように、イエス様の御名によって感謝してお祈りします。アーメン。